に出てくる7つの教会の中で最も興味深いのはフィラデルフィアの教会です。それはフィラデルフィアへの言葉の中に、全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろうという言葉があるからです。この試練とは、これから全世界に起こる特別な試練を意味します。つまり大患難時代のことと思われ、そこから守られると書いてあるのです。守られる理由は、今までの困難の中で忍耐を持って神様の言葉を守ったからです。それではこの守ろうとはどういう意味なのでしょう。大患難時代を体験するが、特別な守りがあるという意味ではないと思います。なぜなら聖書で主の器が苦難の中何度も助けと奇跡を体験していますが、それは神の一般的働きであり、当然患難時代にある他の6つの教会にもそれがあるはずだからです。この守ろうというのは景況を表すものと思います。フィラデルフィアは耐え切ったので大患難時代から守られる、景挙されるという意味と考えられます。つまりフィラデルフィアが景挙に関しては特に恵みを与えられた教会であることを意味しています。ちなみに他の6つの教会はまだ耐え切ってはいないので、フィラデルフィアのような特別な恵みはないと思いますが、それぞれの聖書箇所に勝利を得るものとあるので、他の6つの教会の人であっても景挙の条件を果たせば景挙されると思います。もちろんたとえフィラデルフィアであってもその条件を果たさなければ景挙されないと思います。いずれにせよ景挙に関しての特別な恵みが与えられているフィラデルフィアに比べて、他の6つの教会では景挙されるものは少ないと思います。景挙は教会と個人がポイントとなりますが、フィラデルフィアの教会はまさに景挙のポイントの教会です。また黙示録3章7節や12節を見ると、天とエルサレムとの関係が書かれています。フィラデルフィアの教会は景挙だけでなく、天のエルサレムとの関わりにおいても特別なポイントがあると思います。それではまた。
今ですね、言葉の中にありましたけども、本当にこう、イエス様のですね、帰っていく時が近づいてきて、その患難時代、これから私たちの群れでですね、フィラデルフィア教会として働いていますけれども、フィラデルフィア教会の中でも条件ですね、まあ、いつもよく言っていますけれども、聖霊に福音を伝えていく、また賜物のですね、働きを十分用いていく、それで神の御心の道をこう歩んでいくという、一つ一つこう神様の前に歩んでいくということですね。まあ、今年新年の御言葉の中にもですね、ありましたけど、やはり御言葉を信じて悟っていくということですね。こういう事柄がこれから起こっていくんだということをですね、信じないとですね、本当にこの突然ですね、起こった時ですね、混乱してしまうわけですね。まあ、最近まあ、イギリスのですね、EU 離脱ということで、まあ、いろんな事柄がですね、これからまあ反対、賛成というようなことですね、イギリスの中でもですね、まあ、混乱しているような状況ですから、これから世界のですね、国々の中で何がこうどのようになっていくかというか、非常にやはりこう聖書に基づいてこれからのですね、時代がやはり起こっていくということですね、覚えていただきたいと思います。また4月ですね、一応今日で3月終わりますけど、まあ、私たちのですね、年度は11月からですね、新しい年度ですけど、まあ普通一般の社会ではですね、4月からということで、ね、まあ4月入ったらですね、まあ、1日にですね、新しい平成からですね、まあ、次の名前が変わるということですけど、まあ、一つ大きなですね、節目というかですね、まあ、群れ全体においても、名前、新しいこの名前がこう与えられて、まあ、日本においてですね、これからそういう時代の中に入っていくことですからですね、これから本当にこう自分ですね、その相手ですね、いただきたいと思います。また賛美大会はですね、4月の13日ですね、持たれていくと、あともう2週間になりますが、早めにですね、歌う選曲ですね、早めに6日ぐらいまでですね、送らなきゃいけないということで、各、まあ、チームはですね、何を歌うか、選曲はやはり重要ですよね。選曲をミスするとやはり技術とか臨在とかそういうことにも非常に影響しますから、やはりよく祈ってですね、やはり自分にこう合うですね、曲ですね、やはりこう臨在のある曲とか、やはりそういう ものをですね、十分に、この歌えるですね、またその曲をですね、選べるようにですね、備えをしています。まあ、その言葉をですね、熊さんの言葉ですね、先ほど司会者の方に読んでいただきましたけど、今回ですね、新約聖書、旧約聖書のですね、詩編105編のですね、17節から19節です。まあ、このところはですね、ヨセフのことをですね、まあ、言っているわけですけども、まあ、ヨセフはですね、非常に父親からもですね、やはり年取って生まれた子供ということでですね、まあ、他の兄弟たちよりもですね、非常にやはり特別にですね、まあ、愛されている存在がですね、いる中でこう語られているんですけども、やはりそういう、まあ、兄弟たちもですね、いるわけですけども、やはり特別に、まあ、ヨセフもですね、この父親からこう愛されて、そして、まあ、祝福されたわけですけども、まあ、その時ヨセフはですね、まあ、夢を見たわけですね。夢を見たわけですね。まあ、夢を見てですね、その夢を自分の中にですね、閉じ込めておけばよかったんですけど、その夢をですね、やはり自分の父親とか母親とか兄弟たちにですね、打ち明けたわけですね。で、自分のタワーがですね、にあなたがですね、この近寄ってきてプレッシュしてるとかですね、まあ、そういうことを言ったり、またこうですね、太陽つ、月、そして星ですね、まあ、太陽と父親、月と母親、そして星とはですね、兄弟たちがですね、自分の周りに集まって、まあ、伏している、まあ、拝んでいるという、まあ、いうことをですね、言ったりして、非常にやはりまあ、17歳ですからですね、やはり若さがある上に、まあ、少しですね、心はやはり高ぶってですね、自慢げに話して、まあ、それはやはり兄弟たちのですね、いろんなことにこう問題とこう関わってきたわけですね。で、やはりヨセフはですね、父親から、まあ、自分のですね、羊の様子をですね、兄弟たちが飼っているから見てくれと言ってですね、まあ、そこにこう付加されていくわけですね。で、その時にやはり兄弟たちは日頃からですね、やはり人間というのはやはり日頃から思っていることですね、自分のまあ、ヨセフに対してですね、まあ、反発を持っていたわけですね。まあ、非常に当時の社会の中においてはですね、非常に家族構成がですね、複雑なんですね。今の日本ではちょっと信じられないようなですね、結局はヨセフはですね、そういうような中で12人のですね、兄弟たちと共に生活していたんですけども、まあ、お兄さんたちからですね、そういう恨みを買って、またですね、ヨセフはそういう中で、まあ、最終的にはエジプトの方にですね、まあ、売られていくということですね。まあ、17歳でですね、まあ、今で言うとですね、日本から、まあ、外国にですね、行くということは大変なことですよね。本当にこの言葉もわからない、そういう社会の中でですね、連れて行かれていくとですね、ヨセフ自身もですね、また大変な中を通っていくわけですね。で、なぜそういうことが許されたかというと、まあ、神様はですね、そのこともヨセフに許された。この箇所にもですね、書かれていますけれども、まあ、ヨセフはですね、その奴隷としてエジプトのですね、このパラの交換のもとにですね、奴隷として、まあ、買われたわけですね。そして、まあ、そこで忠実に、その主人にですね、言われたことを忠実にして従ってですね、生きていたわけですけど、まあ、その主人の奥さんの濡れ衣にですね、着せられて、そして牢獄の中ですね、まあ、そういうこの監獄の中にヨセフはですね、まあ、入れられたということ。ヨセフにとってはですね、行く道行く道にとってですね、神様に従って行ってるんですけども、まあ、いろんなことがですね、自分の身に、このいろんな言葉がですね、かぶさってきたわけですね。しかし、その中でも主はですね、ヨセフと共に生きておられ、またヨセフのですね、手の技をですね、祝福されて、まあ、監獄の中においてもですね、まあ、 ですね、まあ、任されてですね、いろんなことを委ねられたわけですね。あそこにあのパロのですね、ところから2人のですね、検釈官とですね、調理師のですね、その検釈官がですね、導かれてそこに入れられてですね、まあ、2人の人たちの顔色状態がですね、良くないのでいるところを聞いてですね、そうしたらそういうこのいろんな問題があって、そしてその夢の解き明かしをですねしたわけなんですね。その事柄はですね、通してヨセフはですね、まあ、あの創世記のですね38章ですね、38章か40章ですね、40章の5節の方にですね、さて監獄に監禁されていたエジプトの王の検釈官と調理官とは2人とも同じ夜にそれぞれ夢を見た。その夢は各々の意味があった。朝ヨセフが彼のところに行ってよく見ると彼らはイライラしていた。それで彼は自分の主人の家に一緒に交流されているこのパロの兵士たちに頼んで、なぜ今日あなた方の顔色が悪いのですかと言った。二人は彼に答えた。私たちを夢を見たが、それを解き明かす人がいない。ヨセフは彼に言った。その解き明かしすることは神のなさることではありませんか。さあ、それを私に話してください。まあ、このようにですね、この検視官とですね、まあ、調理官がですね、おのおのの見た夢をの解き明かしをですね、この語ったわけですね。その時にこの検視官の検視官ですね、夢の解き明かしをですね、した時にですね、ヨセフはですね、12節にヨセフは彼に言った。その解き明かしはこうです。3日のつるは3日のことです。3日のうちにパロはあなたを呼び出し、あなたを元の地に戻すでしょう。あなたはパロの検視官であった時の以前の規定に従ってパロの杯をその手に下げましょう。まあ、このようにですね、解き明かして、まあ、ヨセフはですね、まあ、自分のことをですね、あなたが幸せになったときにはきっと私を思い出してください、私に恵みを施してください、私のことをパロに話してください、この家から私が出られるようにしてください、まあ、このようにですね、あの夢の解き明かしをして、まあ、その後ですね、検視官はですね、この夢の解き明かしのようにですね、まあ、3日のうちに再びパロのもとにですね、使わされて、まあ、元の状態になったということですね。まあ、その解き明かしがですね、まあ、あのヨセフにとってですね、まあ、そこの牢獄からですね、まあ、監禁されている場所からあの出してもらいたいというですね、思ってそのことをですね、この伝えてほしいということをですね、まあ、言ったわけですけども、まあ、検視官はですね、そのことを忘れてですね、まあ、2年ぐらいかは経った後ですね、今度はこのパロのですね、夢の解き明かしがここを導かれたということですね。まあ、2年間ですね、まあ、そういう中で彼をですね、生活して、自分の力ではですね、どうにもならない。出ようとしてもですね、なかなかそこからですね、出ていくことはできないというですね、そういう状況の中に置かれていたわけですけども、しかし神様ですね、ヨセフですね、あえてそのですね、牢獄の中に入れられた。そして、まあ、彼はですね、そこでこういろんなことをですね、学ばされているわけですね。まあ、聖書の中にあの、ヤコブ書の中にもですね、ありますけれども、あの一章の二節にですね、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上ない喜びと思いなさい。信仰は試されると忍耐がするということはあなたとは知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところない、成長を遂げた完全なものとなりますということです。まあ、神様はですね、そういう試練の後に大きな祝福と恵みを与えてくださる。試練ですね。まあ、私たちはあまりこう試練とかそういうことには会いたくないですよね。まあ、私は今あの病気というですね、まあ、あの試練ですね、まあ、それは個人個人ですね、 まあ、それはまあ一人一人がですね直面していくことですから、まあ、その支援というのはですね、皆が同じ視点をですね合うわけではないですね。ヨセフは取った視点はヨセフしかわからない視点、痛みとかきつさとかそういうですね、そういう視点ですね。でその視点というのは本当にですね、その人しかわからない、まあ、いろんな似たようなですね視点はありますけれども、まあ、その人しかですねわからない痛み苦しみとかいうのがあるんですね。そういう痛み苦しみがあるんですけれども、その中で主はですねヨセフと共におられたわけですね。神が共におられたゆえに、確かにそういう困難と思える試練の中でさえもヨセフはですね神様の恵みによって祝福されていたわけですね。神様はこのヨセフはですね見た夢ですね、この自分の周りにですね自分の父親や母親や兄弟たちがですね、集まってきて、ですねやってくる、まあ、礼をしてですね、まあ、そういうようなことがですね、まあ、すぐには起こらなかったわけですけど、ヨセフは17歳の時にですねエジプトに売られて、そしてそういう銃ですね、このパロのもとにですね召される時まで30歳までですね13年間ですね、まあ、そういう自然と困難の中に置かれたわけですね。そしてパロの夢の解き明かしを通してパロはですねエジプトのですね、ヨセフをですね高い地位につけて、そしてヨセフをですねエジプトの全土のですね支配者に委ねたわけですね。そしてこれから7年の大豊作がやってくる。しかしその後7年はですね大飢饉に陥っていくというですね、これからの世界においてもそうですね、今の世界の状況を見るとですね、気象状況を見るとですね、やはりこう年々ですね温度が上がっているということですね。でそれがやはり今地球上においてもですね、南極の雪の氷がですね溶けている量というのは非常にですね、まあ、以前よりもですね本当にこの多いということと、そして北極ですね、まあ、北極の方の雪氷もですね溶け始めているということで、やはり今までそういう温度のバランスがですね、そういう寒いところのですね氷が溶けることによってやはりですね異常気象ということが起こって暑くなってくるわけですね。そういうことが起こってくると、今までですねやはりこの取れていたものがですね取れなくなってきたり、まあ日本でもそうですよね、米がですねこれから本当にですね北海道の方でないと米ができなくなってくるんじゃないかというようなこともですね言われているということですね。そしてやはりそういう時代の中でやはり自給自足食料なんですね、危機やはり人間というのはやはり生きていかなきゃいけないわけですから、やはり食料がですね基金ないとですね、お金あってもですね食べるものなかったらやはり大変になってきますよね。大変になってくるんですよ、食べるものなかったら。これからそういうようなですねやはり基金とかそういうですね事柄が起こってくる時代ですね。まあ、マタイの24章25章にも書いていますけれども、そういう言葉がこれからの時代の中にですね起こってくるということですね。私たちは無視したりですね、そういうことは起こらないだろうとですね思ってなりますね。これからそういう時代が来ますけども、しかし神様は私たちをですね助けてくださる。まあ先ほど1分動画の中にありましたけれども、そういうですね患難時代、まあ宇宙景況、その後ですね大きな試練が来るとき、神様は私たちを助けてくださるというですね御言葉がこう語られていましたけれども、私たちもですねたとえどういう状況の中に置かれても、神が私たちを助けてくださるという、それは本当にこう信じて、逃げていく必要があります。人が助けてまあくれることもありますけれども、しかし最終的には神様のですね助けがないと私たちはですね生きていくことができなくなってしまうわけですね。 私もですね、この去年の10月ぐらいからですね、かれこれ半年ですね、経ってですね、やはり自分の体のですね、状態がですね、非常にやはり以前に比べて、やはり体力的にも、またいろんな目においてですね、弱くなっている。で実際に人間の体というのはですね、病気とかなんかなるとですね、物はですね、食べたくても食べれなくなってしまう。何が好きなものでもですね、口の中をですね、入れるためにもですね、食べなきゃいけないわけですけど、なかなかこの食べる力がない。力がない。あるいは食事することもですね、力がいるんですよね。食事ですね。そして栄養になっていくわけですけども、しかし、その食べるですね、力とか体力とか、やでいろんなものがですね、出て、体もですね、本当に以前に比べて、やはり体力がなくてですね、息切れしたりですね、ちょっと重いものを持ったりするとですね、やはりこの息切れしてしまう。でも、時々ですね、座り込んでですね、じっとですね、下に、時々ですね、頭がフラフラっとするような時がですね、以前はですね、そういうことというのはなかったんですね。しかし今キートルーダーとですね、放射線治療をですね、2つ受けているんですけど、その副作用のですね、戦い、副作用に対する戦いなんですね。そして咳もですね、空咳ですね、これは本当にこう、いつですね、出てくるかわからない、夜中に出ることもあるし、またですね、いろんなことがですね、こう出てきたりして、もう自分の力ではですね、どうにもならない状況ですけど、よく娘がですね、毎日ですね、時計を見ながら10分間ですね、忠実に1週間5人の祈りをですね、もう本当にこう祈ってくれてですね、それで時々そのまま寝てしまうことがあるんですけども、本当にですね、自分の力ではどうにもならないと。しかし神様はですね、本当にこう共にいてくださってですね、本当にこう毎朝ですね、私は夜中ですね、トイレを何回もするのですね、もう4回ぐらいはもう朝6時ぐらいまでの間にはですね、12時ぐらいから6時ぐらいの間にですね、4回ぐらい起きるんですね。最近どうしてもですね、朝方が眠たくなってしまう。でそれはもうやむを得ないですよね。もうトイレに起きて一回目を覚めてしまうという、そういうこの戦いとか葛藤などがあるんですけども、しかし、そういう中でもですね、主が共にいてくださってですね、守ってくださって、体力的にもですね、奉仕もですね、本当にこうここ3月ですね、ちょっときつい状況があってですね、腹部の腹の方が痛みがあったり、いろんなことがあったりしてですね、集中できないような状況だったので、ここ先週のですね、目標ブレイクもだいぶですね、痛みがなくなってですね、方針もですね、立てるようになって、今日メッセージしているわけですけども、そういうやはりこの、いろいろな試練ですね、試練は確かに、私にとってですね、やはり嬉しいものではないんですけど、やはりそこを通らないと、わからないことというのがありますよね。そこを通されることによってしか受けることもできないレベル。やはりこういろいろ忍耐も必要ですし、また神様にですね、本当にこう頼る、信頼する。また、喜びなさいと言われているんですが、なかなかですね、喜べないですよね、現実的には。この御言葉はですね、喜びなさいとは言うんですけど、なかなか喜べないということがあるんですけど、しかし、御言葉に立ってですね、生きていく。行くならば、そのようにですね、神様はその試練を通ったならばですね、成長したものとして、神のですね、働きを担うものとさせてください。で、ヨセフもですね、そういう、本当にですね、約20年間ですね、飢饉ですね、大豊作の7年、そして、その後、兄弟たちがですね、食料がないということで、このエジプトにですね、食料があるということで、買いに来るわけですよね。その後に、この自分のことをですね、明らかにするわけですけども、 それは神様はですね、もう20年前からですね、これからこのイスラエルの地においても大きな飢饉が来る、飢饉が来る、食糧難が来る、そのためにですね、前もってヨセフですね、神様が使いしたわけですね。確かに人間的には兄弟たちによってですね、奴隷として売られたようになっていますけども、しかしその背後には神様がもう前もってですね、これからイスラエルの地において大飢饉が起こって食糧難が起こってくるときに、イスラエルの民をですね守るために神様はあえてヨセフをですね使わしたということですね。で、神様はその大きな試練の後にこのイスラエルの民をですね食糧難から飢饉から助けてくださって、神様のですね、この栄光がですね荒らされていく。ヨセフもそういう奴隷として、ですねエジプトの地で、この苦しみの中にいましたけども、しかしエジプトのですねパロノを次ぐ高い地位について、そしてイスラエルの民70名をですね養う、そのようなですね、恵み業を神様が与えてくださったということですね。で、私たちもいろんな試練とか困難というのはですね一人一人違いますけれども、その中をですねどうしても通されていくんです。それは私たち器を立て上げていく、整えていく、自我を打ち砕く、高慢高ぶりを取り除いていく、そういった本当にこう真に平和があって神様のしもべとして生きていくために、どうしてもその中を通されるんです。どうして自分はこういうことを直面しているんだろう、どうして自分はこういう中に侵されているんだろうとですね思う時というのは誰でもあるんですね。しかしその中で神様はですねそのことも許されている。そしてそれはですね神様は私たちをですね神様のしもべとして用いていくために、また神のですね器として働く担う者として立て上げてくださるために許されているということですね。その後に大きな恵みと祝福というのはですね荒らされていきます。イスラエルの民がですねこの飢饉から救われたように、これから時代ですね、私たちにもこの終末の時代からですね神様が本当にこう私たちを助けてくださる、教会、そういった家族をですね助けてくださる、まだ救われていない者たちがですね救われてやってくるということですね、覚えていただきたいと思います。それではお願いします。天の父様、御言葉を感謝しています。あなたがこれから私たち一人一人神の言葉が成就するために様々な中を通されていきますけれども、神様の本当に御言葉必ず神の時に成就することを覚えてありがとうございます。イエス様の名によって祈ります。アーメン。さあどうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。